時です。ナレーション演技研究所プレゼンツ、椎名ヘキル見たいラジオ、ナビゲーターの椎名ヘキルです。はい、今週はゲストに声優としてもアーティストとしても活躍する豊永俊之さんを迎えてお送りします。今月発売された新曲などたっぷりお話をお聞きしようと思います。乞うご期待ということで、日本ナレーション演技研究所プレゼンツ、椎名ヘキル見たいラジオ、今週も最後までお付き合いください。
椎名ヘキル見たいラジオ、
いっぱいお話を聞いてみたい。ルート3点
見たいラジオ。
この番組は日本ナレーション演技研究所の提供でお送りします。東京 FM からお送りしています、椎名ヘキル見たいラジオ。今日はゲストの方をお迎えしています。声優そしてアーティストとして活躍中の豊永俊之さんです。おはようございます。
どうも皆さん、おはようございます。よろしくお願いします。
いらっしゃいませ。
豊永俊之です。いやー、ヘキル姉さん素敵な声ですね。
いやそんな
朝からこの声聞いたらそれは癒されるわ
ありがとうございます。
思いながらずっと聞いてました。
そんなんでも、もともとは、はい、よく知ってるはずですよね、豊永さんは私のことを。
ええ、とてもよく存じます。ヘキル姉さんも、はい、もちろんだと思うんですけど。
じゃあちょっとここでなんですけども、はい、豊永さんの、はい、まあ、履歴というか、はい、今まで出演した作品ちょこっと、ちょこっとかいつまんで、は
い、どうもありがとうございます。
はい、ご紹介したいと思います、はい、まずはですね、豊永さんは2002年に OVA、うん、横浜買い出し機構で声優デビュー。
そうです2002年に横浜買い出し機構です。
でデビュー
アフタヌーンサンデーです。
うまい。
ヒロインがね、はい、アルファさんというね、
はい、
素敵な緑髪の綺麗なお姉さまがいらっしゃったんですよ。
ロボです。ロボでしたね。
そうなんです、そうなんです、はい、喫茶店かな、コーヒーをね、入れたりとか。
よく覚えてますね。
もうもちろんでございます。
何の役でしたか。
高博。
高博。
そうなんです。高博くんってね。
おいくつぐらいでした。
2002年だから何年前、13年前。
13年前
ずっと18区ですね、僕18区。
わお、その10代の豊永さん。
そうなんです、まだまだピッチピチの、肌もプリプリの。
今もピチピチだよと、実は、はい、ご一緒させていただいておりまして。
そうなんですよ、しなさん覚えてらっしゃいますか。
ねじゃ あ, ちょっと置いといて、この後の もうちょっとかいつまんだプロフィールを、はいはい、続けさせていただきたいと思いますが、はい、豊永さんはですね、はい、機動戦士ガンダムエイジフリット・アスノ役、
はい、
そして絶縁のテンペスト、うん、フワ・マヒロ役、
はい、
そしてデュラララの龍ヶ峰ミカド役など、はい、多くの作品に出演され、
ありがとうございます、
というところまでちょっと切っておきましょうね。私ですね、はいはいはい、この中で、はい、絶縁のテンペストというの、はい、作品をたまたま見てたんですよ。
あれ、マジっすか、
はい、
まひろくんを。
で、たまたま見てて、はいはい、ここの番組のスタッフにも、はい、あの男の子、まひろ役の子、すごい役者さんいいよねって話を、誰がやってるのって話をしてたら、はい、スタッフさんが、それはね、豊永さんです。へえ、豊永さんっていう役者さんなんだ。
会ったことあるよ
初めて知ったって言って
会ってるよ
そこで初めて豊永さんという役者さんを私は自覚しました。
そうですか。
なので、はい、実は 横浜の時のことは一切覚えていなかった。
衝撃の結末が今。
申し訳ない。
とんでもないです。
まさにテンペストっちゃって。
もう本当ですね。
本当に。
いやーでも、いやでも僕も一番最初のデビュー作だったんで、はい、緊張してガッチガチだったんですよ。で僕ヘキルさんのことも僕一方的なんですけど、
はい、
レイアンスとかで存じ上げていたので。
ありがとうございます。
そうなんですよ。なんでうわマジかと思って、
はい、
ちょっとしたまあね初めてなんでちょっとしたミーハー魂も、うん、いやいやなんか持ち合わせつつ緊張しながら行った状態だったんで、
はい、
ぶっちゃけ僕もそこまで覚えてないんですよ、
うん、
もうなんか真っ白になっちゃってたんで頭が。
あそうですか。
そうなんですよ。
でもその現場の時のなんかその、はい、あっていうなんかあっていうのは覚えてらっしゃるんですね。
あのそうですね、現場でこう座っていて、あの隣にヘキルさんいらっしゃってて、
はい、
マイク前でお芝居されてるっていうのは覚えていらいていて、
はい、
はあ、すげえいい声かっこいいと思いながら。
なんかその当時の、はい、その現場のこととかって何かエピソード覚えてらっしゃいますか。
ね、一番初めてのことだったので、
はい、
そのあのこのお話をくださった制作チームのスタッフさんが一人ついてきてくださってて、
はい、
でその時にもうロビーのソファーであんまりにも僕ガチガチだったんで、
うん、
ずっとノウハウを教えてもらうっていうのはすごい記憶に残ってます。いい、マイク前に立ったらちゃんとマイクの方向いて喋るんだよ。台本の方向いちゃうとマイクに音乗らないからねっていうのを言われて。
あ、声優デビューはでも本当にそこが。
そうですね。
とは言いつつもですよ皆さん、
はい、
とは言いつつも、
はい、
豊永さんはデビューがものすごい早いんですよ、
はい、
役者さんとして、
はい、
じゃここでちょっとあの豊永さんがどういう芸歴なのかっていうのをご本人にお伺いしましょう。
あ、はい、あのもともとは一番最初子役からやらせていただいていたので、あの年齢でいうと10歳の時ですね。
早いですね。
そうなん
です。先輩。
いやいやいや、いや、やめてください。もう本当やめてください。もう本当やめてください。先輩なんで横浜会談式を覚えてなかったんですか。
すいません先輩どう忘れてました。
とんでもないです。
失礼いたしました。
いやいやとんでもないです。
で10歳の時に、
はい、
何から入られたんですか。
これが結構僕動機としてはえっていう、なんか他の人が聞いたらあんまり共感は得られないんですけど、あの一番最初に僕ヒーローものの、特番みたいなのを実写でそのテレビでやっていて。
テレビ、
はい、そうなんです。あのいわゆるヒーローの、まあ、舞台裏みたいな、ヒーローショーやってるところにカメラさんが直撃していって、で楽屋裏とかに入ったりとかしてそれを映すっていう内容の特番があったんですよ、
はい、
それをたまたま小学校3年生ぐらいの時に見てて、
はい、
でそしたらあのヒーローが、
うん、
舞台ヒーローショー終わった後に楽屋に来てお疲れ様でしたって言った後にあのスタッフさんがそのヒーローの背中の
これは
4次元ポケットを
開いちゃった。
開いて、そしたらあのセミの抜け殻のように
子供に見せちゃいかんやった。
人が出てきました。人出てきたってなって
ショック
で、若干その時も、まあ、ショックも受けていたんですけど、僕はその時になんか随分とポジティブ思考だったらしく、あ、ってことは僕もなれるって思った。
あ、こういうことをする仕事があるんだと。
そうなんですよ。
そっちに行ったんですね、
はい、でそこからそういうその人前に出て何かをするっていうことに興味を持って、
はい、
でそこから先、まあ、男の子はきっと誰しもあの辿る道だと思うんですけど、ジャッキーチェンさんを好きになり、
はいはい、アクション、
アクションを、
ヒーローとアクションとね、
そうなんです。でちょっとねカンフーの真似事をしてみたりとか、
はい、
鍛えてみたりとか、
はい、
そんな時期を経て、でずっと親に僕がずっとあの事務所にオーディション受けたいってずっと言ってて、
うんうん、
で多分半年ぐらいずっと断られ続けてたんですけど。
あ、そうなんですか。
そうなんです。ダメだって言われていて、
厳しい。
そうなんです。でも絶対なりたいっていうのをもう毎日学校に行く前の朝起きて、お母さんになりたいからって言って学校に行って、で帰ってきてまたなりたいっていうのを、
言霊攻撃ですね。
やりたいって言ってずっと言ってたら、まあ親が折れてくれて、じゃあ一回だけオーディション受けてみるかって言ってオーディション受けさせてもらって、そっからスタートですね。
でももともとじゃあすごく意志が強いんですね。
まあよく言えばわがままなんですけど、悪く言うと
ねえ、
そうなんですよね。
で、あれはあの最初のお仕事っていうのは何だったんですか。
一番最初は、CM のCM ソング。
あ、歌から。
そうなんです。
へえ。
一番最初本当にね、それこそ事務所にオーディション受かった次の日にもお仕事が来て。
え、 そんなことってあるんですか。
いや僕もびっくりしたんですよ。
すごい。
でまあちびっ子たちがいっぱい集まって、はい、まあ、合唱するみたいな CM ソングだった
ん
です。
うんうんうん。
あの多分ね大森屋さんのふりかけの CM
だ。マニアックだな。みんなググってください。
その頃多分鈴木杏樹さんとかでね、出られてたと思うんですけど、
はい、
それのあの合唱をやるっていうのが一番最初の仕事
です、ね。じゃあ演技からっていうよりはまずは歌から。
そうですね、そう考えると確かに、まあ、もともと歌が好きだったのでオーディションが受かったのもなんか歌を歌う審査があって、
はい、
その歌で割となんか事務所さんも撮ってくれたらしく、
なんかその後にミュージカルもされたってお話を聞いたんですけど。そうですね、
はい、あの小倉圭さんのファミリーミュージカルっていうのでシングフォーユーシングフォーミーというあのアルゴミュージカルっていうの
アルゴ有名ですね、
はい、ずっともうやってたあの舞台がある子供ミュージカルがあるんですけど、それに出させてもらったのが一番最初、舞台の一番最初ですね。
じゃあもう歌とじゃあそこからまた演劇とってを勉強されて、
はい、そうですね、そこからもうずっとレッスンはしてたんですけど、でも一番やっぱそこであのミュージカルの稽古っていうのが一番その僕の中のレッスン的な感覚だったので、はい、そこで一番最初のそのベースを作る出せていただいたのかなって今思うと。
ああそうなんですか。
ことがありますね。
だからもう音楽もともとじゃあ本当好きで向いてらっしゃったんですね。
いやどうなんでしょうね、好きは好きなんですけどね。
いやでもそんな、まあ、豊永さんは2014年の12月にシングルリーズンを発売し、はい、アーティストとして、まあ、メジャーデビューを果たされたわけじゃないですか、
はい、ありがとうございます
ね。
はい、
もうで今日はここで今月12日に発売された豊永さんのセカンドシングルをご紹介したいと思います。
はい、
じゃあ豊永さん、
はい、
お願いします。
はい、それでは皆さん聞いていただければ嬉しいです。デュラララかける10オープニングテーマで豊永俊幸デイユーラフ。
俊幸さんのメジャーセカンドシングル Day You Love ですが、あの私のすごく個人的な感想でも全然こう見解も違うと思うんですけども、はい、あの曲を聴いた時にすごくこう、はい、シンコペするようなこととか多くて、
はい、
だけどなんかメロディー自体はちょっと懐かしい雰囲気とかもあって、
はい、
でなんかこう新しいものと懐かしいものの融合みたいなところがを感じるんですけれども、どういうコンセプトでこう豊永さん今回作詞作曲されてらっしゃるじゃないですか。
そうですね、
なんかどういうこうコンセプトで作られたのかなと思って。
いやちょっと今言われてちょっと鳥肌が立ってしまったんですけど、いやでもまさに僕自身が子供の頃見ていたアニメ主題歌っていうものと現代のそのアニメ、
はい、
アニメじゃなくその音楽の、まあ、融合みたいなものは、
はい、
実は裏テーマとしては 目標にはしてたんですよ。
あ、そうなんですか、は
い、でなんでそういうその昔ちょっとどこか懐かしさを感じさせるところの音楽性っていうのが今のその10代の子たちとかに響くのかどうかっていうチャレンジを実はちょっとさせていただいてたこともあったりとかして、
へー、
なのでそういうところにちょっと今気づいていただけたのがすごく今嬉しくてい
やード
キッとしてしまいました。
いや、どういう狙いなのかなと思ってたんですよね。で、あのライラライがもうすごくね印象的ですしね。
ありがとうございます。あれも実はその僕がそのアニメ主題歌を見ていたっていう頃の時代って、やっぱり主題歌ってそのアニメのタイトルが入ってたりすることが多かったので、
はい、
なので実はデイユーラフっていうタイトルもあのデュラって言ってるっていうところ。があ の一番僕の中でポイントにしていたところで、なのでサビも、はい、デュラララララライって言ってるのも実はデュラララって言ってるっていうところを、
あー、すごい、
そうなんです、目指していて、
作品への愛も忘れずに、
そうですね、なんかそういう部分のなんかちょっとどこか懐かしい、だそれも多分デュラララのその作品自体がちょっとその古臭さを感じさせる一面だったりとか持ち合わせた作品だったので、だからこそできた作品あの音楽性だったのかなっていうことは感じていたりしてましたね。
あ、そうなんです、はい、ちなみにいつもあのどういう形で、はい、あの作曲とかされてらっしゃるんですか。
僕基本的にはギターを弾き語り、家で弾き語りながら口ずさむというかっていう作り方をするので、基本的にはもうずっとお家で、あともうお風呂の中入ったりとかした時に鼻と口ずさんだりして、
じゃあ、あのそれはなどれぐらい前からそういった活動っていうか作詞作曲されていらっしゃったんですか。
あ、音楽自体は僕中学校ぐらいの時にバンドを組んで
いまして。早いですね。
そうなんです、その時にドラムを叩かせていただいて。
え、ドラムが先。
そうなんです、一番最初ドラムを叩いていて、いろんなそのカバーとかをやらせていただいてたんですけど、まあいかんせんその他のバンドメンバーが、まあズボラというかあのいろいろかっこいいことは言うんですよ、俺のギターはなんたらかんたらみたいなことを
そうね、口達者ですかね。
そうなんです、いろいろ夢を見たことを言うんですけど一向に自分らで曲を作ろうとしない。
ダメだダメバンドあるあるです
よ。そう、これバンドあるあるだと思うんですけど、うん、で最終的な矛先が僕のとこに来てちょっと作ってくれって言われていて、
はい、
俺ドラムなのにっていう話をしながら、メジャーしょうがないなっつって作り始めたところから、まあ趣味の一環としても音楽好きだしと思って始めたところからの延長ですね、はい、今この状況に置かせていただいてるっていうのは。
でもそれを続けてるってなかなかやっぱ途中で挫折して終わっちゃう方とか趣味でもう多いので、
そうですね、
そこから好きで続けるっていうのはね、
だちょっとね、だから今までその趣味の一環でやっていたその音楽活動っていうものがいざそのこういうこうプロの現場になるってなった瞬間の、はい、まあ、プレッシャーだったりとかいろんなその大変さっていうのを今回学ばせていただいてるところっていう状態ですね。
いやでも、これがセカンドシングルと言いつつも、はい、もう出来栄えというかそのボーカルとしてはもうすごくこう、はい、もう歌うことに体が馴染んでらっしゃいますし、フェイクもすごくかっこいいですし、
あ、ありがとうございます。
リズム感もいいですよね。
あ、もうパイセンこんなに褒められちゃったパイセン
いやだけど
あの
やっぱり急に普通の役者さんが歌おうと思っても、
はい、
すぐに音楽に乗れる人ってあんまりいないんですよ。どっかぎこちなかったりとか。
なるほど。
だけどやっぱりもう流れるように歌えるっていうのは、音に馴染んでないとできないことなので、すごいなと思って。
いやいやいや、でもなんかやっぱそういうのって子役時代にそのミュージカルでやっぱ出させていただいてたことがやっぱ一番大きいのかなっていうのは自分で感じたりはするんですけどね。
あ、だから聞いてて気持ちいい。
ちょっとパイセン、ちょっと俺どうしたらいいですか。
いや
何を怒ればいいですか。
いや何もいらないです。
あ、
そう、お便りが来てるのでちょっと、はい、は
い、
ですね、ブチューさんからいただきました、は
い、ありがとうございます。
ヘキルさん、キタさん、ゲストの豊中俊幸さん、おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。豊中さんに質問ですが、はい、豊中さんが今まで出会った人で影響を受けた人はいますか、はい、豊中さんもチャレンジ精神を忘れずこれからも影響を与える人でいてください。
はあ、ありがとうございます。
ということなんですけど、影響を受けた人もしくは受けた音楽とか。
ああ、そうですね、あの音楽自体は僕牧原紀之さんがずっと大好きで。
マッキーが。
そうなんですマッキー大好きなんです。
ああ、そうなん ですか。
そうなんです。であのメジャーデビューする前にインディーズでちょこっと音楽活動してたんですけど、基本的に僕の書く曲がなのでちょっとこう槙原さんっぽいというか、ちょっと J-POP な感じだったりとか、ちょっと柔らかい感じのイメージが強かったりしたんですけど、
はい、
まあ、そこはやっぱり槙原さんから影響を受けてるなっていうことも。
そうだったんですね。なんか他のね楽曲で、はい、なんとなくちょ80年代後半集っていうのがありまして、
そうですね、僕そこの時代好きなんですよね。
でなんかそれをアレンジャーさんが、はい、こう不思議にこうブリティッシュと融合させようとしてたり、ジャズフュージョンと融合させようとしてたり、っていうのを組み合わせてるんだけども、これはどういう狙いなんだろうって、やっぱりこう、はい、新しいっていう、はい、
そうなんですよ。だからやっぱりそのアレンジャーの方の井原さんっていう方なんですけど、井原さんがやっぱりそこのなんか現代との融合っていうのをやってくださっているので、非常にありがたい、
はい、だから聞いててね、おお新鮮だなって思ってました
ありがとうございます。
だそうでしょう皆さん、はい、さあ、そしてですね、こちらはですね、はい、岐阜県の佐合幸男さんからです。
はい、
豊永さん、今後挑戦してみたいことはありますか。
おお、挑戦してみたいことですか。そうですね、僕もなんかやっぱり僕の中で今こういろんなお仕事やらせていただいていて、なんかなんとなく今僕のこのなんか性格なんですけど、
はい、
結構わがままというか、なんかなんでしょうね、この業界にいるからにはこの業界のこと全部やりたいみたいな、
あ、はい、
そういうなんか
表現者としてね、
はい、そういう部分がちょっとあるので、うん、なんでこう芝居をやる側を今ずっと今まで表現する側として立たせていただいてたのを、なんかこうもう一個先のゼロから生み出す側というか、なんで演出だったりとか脚本だったりとか、まあ音響監督さんだったり、
はい、
なんかそういう部分っていうところをちょっとやってみたいなとかっていう、なんかおぼろげな、まあ本当10年後20年後ぐらいにやれたらいいなみたいな、
総合演出ですね、もうね。
そうですね、なんかそういう部分っていうところができるようになったら、うん、ちょっとまた新しく得られるものがあるんじゃないかと。
あ、そうですか。今回、はい、今回の曲で、
はい、
DVD に、DVD がそのセカンドシングルの方についてたのを拝見させていただいたんですけれども、
はい、
今回のなんかこの PV のプロモーションビデオの、はい、なんかセットとか、はい、なんかこうやりたいとかいうのはあったんですか。
あ、そうですね、あれも一番最初にその打ち合わせがあって、
はい、
こういう感じがいいですっていう、なんか本当ざっくりとしたイメージっていうのを伝えて、監督さんにちょっといろいろと組んでもらうというか、具体的なところはもうお任せしたんですけど、
はい、
一番最初の打ち合わせは割とちょ結構がっつり参加させていただけたので。
あ、なんかね、これメイキングビデオも入ってるんですけども、はい、それを見ると、あ、こうなってたんだってことが結構分かって面白いんですよ
そうですね、
はい、詳しくはね、まあ、こちらをご覧になっていただければな、はい、いや、
もう本当にたくさん見ていただいてありがとうございます、はい、
はい、なのでだから、今度またライブとかもありますよね。
そうですね、一番最初メジャーデビューしてからの初のワンマンライブなんですけど、10月の25日にですね、
はい、
スタートが18時からとなっているんですけれども、新宿レニーさんというライブハウスで、ライブをやらせていただく、
新宿レニーで、
はい、はい、決定しております。詳細は僕のミュージックサイトがありますので、そちらをご覧になっていただけたら嬉しいなと。
はい、皆さんぜひチェックしてください、
はい、
今後はですね、ライブとかでももしかしたらこういう演出したいとか、なんかこういうのやりたいとか、衣装こういうの着たいとか。
そうですね、なんかそういうちょっとクールなものっていうのが今まで割と僕結構こうおちゃらけてるイメージというかそういう部分で結構やってきていたので、ちょっとこうクールな部分をお見せできたら、このワンマンライブでお見せできたらいいなっていうのは。
まだまだこんなもんじゃないぜっていうね、表現者としてこんなもんじゃないぜ俺は。
いや、なんかそう頑張りたいですね
みんなついてってください
はい、ぜひよろしくお願いします
はい、他にもまだお知らせが。
はい、はい、ミュージカル青春鉄道という、舞台に出させていただきます。場所はスペースゼロさんで、11月の18日から、公演いたします。先行予約がですね、今日の、この後ですね、昼の12時から夜の12時までの12時間、なんですけれども、この12時間の間に先行予約を、受け付けておりますので、詳しくは、青春鉄道の、ホームページがございますので、そちらでチェックしていただけたら嬉しいなと思います。
はい、もう盛りだくさんですね。
いやいやいや、ありがとうございます。
いやいや、これからの活動皆さんすごく楽しみにしていると思います。
はい、
ぜひ皆さんチェックしてください。
ぜひよろしくお願いします。
はい、またぜひこの番組にも遊びに来てください。
はい、ぜひその時はまたヘキル姉さんの昔の思い出話も
ありがとうよろしくお願いします。
ぜひぜひよろしくお願いします。
はい、お待ちしております、はい、というわけで今週のゲストは、
はい、
豊永俊幸さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ミサイラジオ
日本ナレーション演技研究所プレゼンツ椎名ヘキル見たいラジオ、リクエストはラジオネーム佐合幸男さんからいただいたエバーラスティントレイン終わりなき旅人を聞きながらエンディングのお時間です。はい、今週はですね豊永俊幸さんをお迎えしてお送りしましたが、いかがでしたか？なんかもっともっとねいろんなお話聞きたかったななんて思いました。でも次も期待しましょう皆さん。はい、というわけで、番組では皆さんからのお便りをお待ちしています。おはがきの宛先は郵便番号 102-8080 東京 FM 椎名ヘキルみたいラジオ、メールアドレスはヘキルアットマーク tfm.co.jp まで。また東京 FM の携帯音楽サイトミュージックビレッジでは毎週あなたに番組情報をお届けするメールマガジンを配信しています。題して椎名ヘキルのメルマガみたいな、見たいラジオ放送前の土曜日と放送後の日曜日の週2回私からのメッセージを配信していますので、皆さんぜひ登録してくださいね。ミュージックビレッジへは東京 FM 携帯公式サイトからアクセスしてください。お待ちしています。はい、というわけでそろそろお別れのお時間です。お車を運転している皆さん、この後も安全運転でお願いします。来週も見たいラジオでお会いしましょう。お相手は椎名ヘキルでした。それでは最後に、今週は豊永さんの見たい？
念願かなってやっと椎名ヘキルさんに覚えてもらえたみたい、
みたい、みたい、みたい、みたい。
すみません、
よかった。
椎名ヘキル見たいラジオ、この番組は日本ナレーション演技研究所の提供でお送りしました。
コスモ石油と東京 FM のパートナーシップに基づき実施するコスモアースコンシャスアクトクリーンキャンペーン in 江ノ島。9月12日土曜日、片瀬江ノ島東浜を清掃、そして新江ノ島水族館を見学。参加無料、詳しくは東京 FM のホームページまで。
山内忠です。音楽と音響にこだわるクラシックファンへお届けします。
高音質衛星デジタルラジオミュージックバードの本格オーディオチャンネル The Audio。 オーディオ評論家山内忠がえりすぐりのディスク100枚を選曲。音で伝わる感動がある、ベストサウンド。オーディオ評論家が選ぶ優秀録音版、詳しくはミュージックバードで検索。